エントリーでのバルカウント、東京ミルク放送局。はい、皆さんこんばんは。
はい、こんにちは。
第87回目の配信です。私、リーダー東京ミルクホール新庄由紀と、
ちゃんまつ2016です。
この配信は、しがなみさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくまま、気の向くままに語る娯楽分だけ、上下部見ようぜい。はい。久々の、
はい。
オープニングジングルが
帰ってきました。はい、帰ってきましたね。はい、やっとね。
通常編成に。
はい。タガスキャストさんから借りてましたから、
前回まで。長谷川さんがいないといかに何もできないかというのが浮き彫りになった4回、
ポンコツ
過去4回、はいはい、でございましたけれどもね、久々に、落ち着くやっぱり、はい、実家のような安心感、
そうですね、
はい、
はい、
ね、というわけでどうですか最近は。
最近はですね、
はい、
新さん、
はい、
頑張ってですね、
頑張って
プレイステーション4で
プレイステーション
4タイタンフォール2を買ったんです。
完全にオーバーテクノロジーの話されてる。全然わかんないです30年後の話されてるみたいな感じ。
プレイステーション4で
4
ね、
4
で、はい、タイタンフォール2というソフトを買って、
ソフト買いましたか。
はい、
はい、やってるんですか。
今日の朝方ですね。
朝方、はい、
までやって、
はい、
キャンペーンモードというのが終わりましてですね。
ああ、はい、あのストーリーになってですね、
ストーリーになってですね、終わりまして、非常に今5万円です。
5万円つ、
はい、
一応まあ一通りはとりあえずクリアしたぞ、
クリアしたぞと、まあ、明日でも売れるぞと。
あ、もう売れるぞか、
あのなんかオンラインとかそういうの分かんないから、やんないんで私。
もうそれ半分以下の価値しかないじゃないですか、そのゲーム。
それみんな言われるんですけど、恥ずかしいじゃないですか、オンラインとかで。
何を今さら言ってんすか。
恥ずかしいし、すげえ足引っ張るんで、確実に。
はい、まあ、あれだ、前もなんか言ってました
ね。そうそう、コールオブデューティーみたいな感じの FPS ゲームなんですよ。
はいはいはい、FPS ね、はい。
FPS ゲームで、
あの昔で言う、ニンテンドー64 の、 あの007ゴールデンアイ
テム、ね。そうそうそう、それそれ、
はい。もう僕、それで止まってるんで、時間が。
それで、
はい、
普通の人間だけじゃなくて、
はい、
あのボトムズみたいなロボと一緒に、
ほう、
あのいろいろ敵を倒すんです。
チュイーン、タタタタタタタタタタみたいな。
キリコ、キリコ、キリコ出てこねえよ。
ロッチな。
ロッチな、ロッチな。おー、これがね、面白かったですね。
キリコは、ウドのコーヒーは苦い。そういうボトムズのゲームですね。はい、
面白かったです。
面白いですか。
はい、非常に。これね、ワンが、
はい、
発売されてて2、3年前に、
はい、
これちょっとやりたいなと思ったんだけど、
あ、なんかあの PV 見てますけど楽しそう、操縦感が、
そうそうそう、はい、Xbox とか、
はいはい、
なんかしかやれないみたいな感じになってて、
ほう、
あとゲ、あの PC ゲーみたいな、
あ
ーはぁーと思って、
はい、ハイスペック PC ね、
うん、
そうそう、ゲーム用のね、はいはい、
なんだよと思ってたら2がこの度ちゃんとプレステ4でも出るから、
PS4 で出ますと、
ね、デズモを買わせていただきまして、
はい、
非常に楽しませ
て、あー、やっぱね、でも画面の感じとかやっぱね、あの007ゴールデンアイ
変わってない。ちげえわ。
あの手がちょっと
出てる。ちげえわ。20年前だわ。
素手の時のチョップ抜か
れて。ちげえわ。ちげえわ。20年以上
前。そうですけど、はい。
非常に面白かったですね。
ああ、でもやっぱ、どうですか、このやっぱり操縦してるゲームってことで、
そうそうそう、
操作性とか一体感的なものは。
やばいね。
やばい。
完全に乗り込んでるね。
あ、乗り込んでますか。
うん。で、そしてなんかこう、一応ロボが、
はい、
なんかちょっと気持ち、なんかこう、人格あるみたいな感じで言う。
ああ、はい。
だからちょっとね、
はい、
あのいい話なんだ。
あ、いい話。
すげえピンチに、
はい、
こうロボが助けてくれたりとか、
はい、
で決め台詞があったりするわけ。
ああ、あのあれでしょ、あのマスターアジアが来る感じでしょ。
そうそうそう、マスターアジアとかジャイ、あのアイアンジャイアントみたいな感じ。
アイアンジャイアントなんだ、はい、はいはいはいはい、あの、はい、
非常にテンションが上がりました。
テンション上がる、
ぜひこれ皆さんやってもらいたい。
タイタンホール2、
タイタンホール2。
ほう、まだ出たばっかりですか。
出たばっかりです。
全然あのゲームの話分かんないですけど、ええ、どっから出てるんですかこれ。
よく分かんないです。
よく分かんない。
なんか海外です、海外。
あの三電子とかそういうんじゃない。
三電子じゃねえよ。
アイレムとかそういうんじゃない。
アイレムとか三電子じゃない。三電子ってなんか真ん中ピコってスペランカーとかです
よ。ジャレコとかさ、あの、そうそう、あの LED っぽい、あの、
ちげえわ。
そういうんじゃないですか。
ちげえわ。
僕その時点で止まってるんで。
三電子じゃねえわ。
三電子
エクセリオンとかじゃねえわ。
あのヘベレケとかね、
うん、
あのスーパーアラビアみたいな。
全然ちげえわ。
そういうんじゃない。
そういうんじゃねえわ。 FA とか EA とか
洋芸ですか。
なんかそんな感じ。洋芸、洋芸。
へえ、もう全然わかんないや。
面白かったです
。ハドソンが亡くなったこと
しか。ハドソンもねえわ。
もうないっすね。
はい、
ふ
ーん、はい、頑張って。
なるほどね。
新庄さんもプレステ4買ってください。
いや、僕はね、あのセガサターンを起動しました。
セガサターンじゃねえよ。
前回 の、 あの配信を受けてですね、これはあの話したらちょっとやりたくなってきたなっつって、あ、これセンチメンタルグラフィティやろうと思って、あのもう本当にあの飴色に変色したセガサターンをですね起動したらですね動きまして、やれるやんけと思って、そしたらあの最初の起動した時にあのムイーンっつって、あの、ね、あの あの何時間あの 年月日を入れてくださいみたいなです、ね、それの最初はね1994年の1月1日に全部しました22年前っつって、はいはい、
初期設定がそこなんだ
初期設定がもうそこですね
うわ
ー、はい、うーわと思って全盛期やんけと思って
うーわ
ーね、
やったの結局
やりましたやりましたであの結構進めてでセーブして次の日やろうと思ったら、うん、あのニューゲームになってました、そう
ね、内蔵電池なのか
前回ね言った通りあのボタン電池でねあのセーブしてるんでそれが切れてるとねあのセーブ一応見かけ上できるんですけど次もう一回起動したら消えてるっていう
じゃあボタン電池買わないとダメじゃん
家にあったんですよそれが
お
CR2032 っていう、うんはい、ボタン電池、はい、それに入れ替えてですね、
うん
はい、
それセーブできた
やってますやってますはいセーブ
して今やってる、
はい、やってますやってます
これは新庄さん今何週目ですか
もう25週目に入りましたねこれ要は通算で言うと通算で言うところのはいいやもう完全にねもう16、17年経ってるんでね完全に脳がまっさらな状態になってるんですごい新鮮 なんか感動に満ちてる感じです、
ね、あれだよね千倉関わってた人とか、
はい、
話聞きたいよね
いや聞きたいですね
あの 今だから話せる何かみたいにいっぱいあると思うから、
は
い
は
い、
もうこんな叩かれてますけどみたいな、はい、いやーあの時本当は言いたくても言えなかったんだけどさみたいなこと
を、
ね、あちょっとそういう人たちを、ま、人を招いてちょっとなんかロフトあの阿佐ヶ谷ロフトとかでちょっと語り合いたいですね
延々と語ってるみたいな
延々とものすごい証になると思いますけど
いやいいよ、はい、なんか4、5人でやるよそういうの 4、5人で阿佐ヶ谷ロフト借り切って
だったらもうあのバーガリガリやりますわだったらもうあの池の上のバーガリガリのしかも別にイベントしようとかじゃなくて普通にカウンターで普通にカウンターで
話聞きたい。でも新庄それさもうちょっとやってよ25週じゃなくて40週ぐらいやってもらいたい最終的に
ねいや前回僕全然語り尽くせてないんでねちょっとね、うん、本当にあの
じゃあ40週もう全員もう一回クリアしたら次もう一回やろう、
はい、次もう一回ね、
うん、
あもう一回あと12人12回クリアする
あと12回クリアすれば多分いろいろ思うとこも出てくるだろう
36回クリア、
うん、
ああなるほどねうん、分かりました、
はい、
誰が聞くんだって話ありますけど、ねはい、
36回クリアだって表彰状もらっていいレベルだと思うよ
ね本当に 何のためにもう人生をそれ費やしてるのか わけわかんないですもんね
ガンツの岡八郎だって6回しかクリア
ガンツのねあのゲームをねそうっすよ超懐かしいまあねそんだけクリアすれば、
はい、
もうはい
てなわけで今日は
てなわけでですね今回はですねはい、俺たちの、
はい、
機動警察パトレイバーザムービー2。
おお、
はい、
ついについ
にもう前々から、
前々からね、
やる言ってて全然やらない
パトロールレイバーを
パトロールレイバーはいこれねリスナーさんあのリクエストでスパスパさんお待たせいたしましたすいませんね、はい、もう本当にねはい、なんですけどねはい今回やります
はい
やりますがパトレイバーだとちょっと範囲が広いんでちょっとあの映画のね2に絞ってちょっと話したいとは思うんですけども
はいはい、
はいはい、どうですかパトレイバーなんかジャンマスさん的に
パトレイバー全体の話をしちゃうと、
はい、
おととしぐらいかな、
はい、
に原作全部読み直したんですよ
あ漫画の方、
はい、
コミック版ってやつですね
コミック版を読み直して、
はいはい、これややこしいんですよねややこしいんですよ原作って言っちゃダメなんですって
だよねチームなんでしょこれ
ほんとメディアミックスなんで結城まさみ先生が原作って言うなっていう再三言ってるんですよねコミック版だと、
うん
はい、
読み直してね、
はい、
非常にこうね、はい、ハードボイルドの話だなっていう
ハードボイルドの話はい
っていうのを思いましたね、うん、
はい、はい、全22巻ぐらいのなかなかのボリューム、
ねうん、いや面白かったよ最後まで読んですごい、はい、
グリフォンとかでしょ、
うん、
なんか
いやなんかロボものじゃないんだよね、はい、結果的に言うと
はい
人間模様と政治の話なんだよね。
はい。
っていうのはすごい、こんなのよくサンデーでやってたなと、地味な話だよ、要は。
いや、地味な話ですか。うん、
ほう。なんか見栄えはさ、なんかロボがいてみたいな感じだけど、結果的にはすごい地味な話の人間ドラマだなと思って。
はあ。
で面白かっただけど、すごいこう、大人が好きそうなやつ、
はい。いや、僕もちょっとね、漫画の方が今回やるにあたってね、読み返せてないんでね、ちょっとどっかのタイミングで読みたいなと
思
って
ます けど、うん、
はい。一応まあ、概要をお伝えします
で、
はい。
そうですね、パトレイバー自体の概要、
はい、はい。機動警察パトレイバーとはですね、クリエイター集団ヘッドギアが企画原作を担当した1988年に発表された OVA コミックをはじめとする一連のメディアミックスシリーズ作品の総称であると。
うん、
はい。 概要はですね、真ん中の結城正美が発案した企画ごっこから生まれたアイデアをもとに伊豆口豊が日浦勲の協力を得てアニメの企画を提出したが、この時は実現せず、
うん、
で後に伊藤和則、高田明美、押井守らが参加してヘッドギアを結成、うん、スライドアイデアを詰めた結果、今度は企画が通り、最初 OVA シリーズとして制作されました、
うん、
そして OVA 版が人気を博して、それに伝えられる形で劇場版、漫画、テレビアニメと多角的な展開が
なされて、劇場版の後に漫画なんだ、
現状並行してって感じですかね。
並行してね、は
い、だから最初が OV、最初の OVA のリリースからすでに20年以上経過しているが、それでもコマコマとではあるが、新作が発表されている息の長い作品
である。そうですね、はい、最近もやってますもんね。
そうですね、今、映画で、あれですか、
実写のね、
実写版、はい、
マノエリナちゃん
が
出てるやつ、はい、
ね、あのモンズの、はい、とはやってますけども、はい、でまあね、まあ、特徴としては、OVA とか劇場版とか漫画版とかいろいろあるものの、連続した話じゃなくて、なんかね、並行した話だったりとかするんですよね。そこはちょっと僕的に取っかかりづらいなっていうところで、微妙にあらすじとか細部がの設定が異なったりとかするんですよね。
あ、そうなの？
はい。
OVA 版とかと？
はい。だから OVA も、シリーズ2つあって、旧 OVA と新 OVA みたいな、
ね。ややこしいね。
ややこしいんですよ。で、はい。でちょっとなんかね、どっから入ればいいんだろうみたいなのがあって、なんですけど、まあ一応基本的にはどの作品から見ても大丈夫ということは言われて
ます、どっから見ても金太郎みたいな感じだよね。
金太郎みたいな、まあ、まあそうですね、まあ同じ話を繰り返してるわけではないんですけ
けど、
まあこういう世界観の中でこういう話だよっていうことなんですけど、一応ね、まあ、主観となるあらすじが一応ありまして、
うん、
はい、お話しますと、舞台は1998年の東京です、
はい
はい、まあ、88年、時点から見て、まあ、10年後の近未来みたいな感じですね、はいはい、の東京です、ロボット工学の発展により多足歩行式大型マニュピレーター、うん、レイバーが誕生したと、
うん、
まあ、要は簡単に言うとロボットですね、
うん、
はい、作業用ロボットみたいな、そのレイバーの発展と普及、さらに東京湾、護衛および埋め立て工事バビロンプロジェクト、
うん、出た、
はい、
これバビロンプロジェクトにより、
日本は好景気であったが、一方でレイバーを用いた犯罪行為も増加していたと、うん、はい、そこで警視庁は警備部内に特化車両二課中隊、通称特車二課を設立、でパトロール用レイバー、通称パトレイバーを配備し、レイバー犯罪の取り締まりに当たらせていたと。しかしレイバー犯罪の増加に対し、現在の特車二課では対抗しきれなくなってきたため、警視庁は人員と装備の増強を決定、最新鋭のレイバーをパトレイバーを用意した特車二課第二分隊が新たに編成されることになったのだが、っていう話ですよ。はい、大体わかります、イメージとして。バビロンプロジェクトっていうのがあるんですけど、
うん、
はい、まあ、簡単に言うと、東京湾の湾内に、湾内というか水門みたいなのを作って、で、それ一旦閉じて干拓みたいにして、
うんうん、
で、東京湾内を全部そう埋め立て地みたいな形で使えるようにすると、はい、いうあれなんですけど、まあそんなんすると、まあ、生態系の無視やら何やらがんやらで反発してる、なんか環境保全団体があったりとか、うん、テロ団体があったりとかみたいな、まあ、ちょっと政治的ないろんなこう、ね、衝突があったりとか、まあ、でも景気は良くなるみたいなっていう時代背景の話ですね。
はいはいはい、はいはい、そうですね、
ってことですけども、はい、どうですか。どうですか。
今日2でしょ。
はい、今日2ですね、まあ、そういう中で、まあ、いろんなエピソードがあるんですけれども、
映画の2でしょ。
今回やるのは2、
2って言ったらもう、
はい、2って言ったら、はい、
前
からね、はい、茶間さんも話に、
押井守先生が、
押井守ちゃんの、はい、
監督と、
監督は、はい、押井守です。
名作中の名作ですよ、
世界の押井、
はい、世界の押井。いやでもこれパトレイバー2の映画版ってさ、
はい、
衝撃が走ったような気がするんだよな。
ほう、
みんななんでこれ見てないのみたいな、
はいはいはいはい、
感じで、
ええええ、
なんかすごい流行ったイメージがある。
はい、これ公開は93年の8月7日という、
はあ、はい、はいはいはい、
何気に前です、23年前です、ああそんな前なんだって感じですね。
そうだね、
全然今見ても色褪せない
というか、全く色褪せないね、
はい、感じなんですけども、まあまあどういったお話かというとですよ、パートル2、はい、
はい、
時代は2002年冬です、ちょっと先ですね、はい、はい、2002年の冬、横浜ベイブリッジ謎のミサイル投下、はい、報道はそれが自衛隊機であったことを告げるが、該当する機体は存在しなかった、それを機に続発する不穏な事件は、警察と自衛隊との対立を呼び、事態を重く見た政府はついに実戦部隊を治安出動させたと。東京に戦争を企むテロリストを追って第二小隊最後の出撃が始まる、
は
い、っていう、まあ、感じですけど、まあ、要はなんか疑似戦争体験みたいな感じのテロとの対決みたいな ことですか。
なんかさ、はい、やっぱこのおしさんのやつ、はい、だからっていうのもあんのかもしれないけど、結構バトレーバーって劇場版というか、はい、テレビシリーズもそうだけど、
はい、
なんかちょっとさ、なんか間の抜けた笑いみたいなの入れてたのが、
そうですね、
一切ないんだよね、
はい、笑いなしです、ほぼないです
基本なしっていう、
はい、はい、最初の方で太田さんがあの訓練で的に標的になってるあの車両とかを完膚なきまでにボコボコにするっていうぐらいですね。
なんかあれはでもキャラ紹介
キャラ紹介最初の、ね、
キャラ紹介
10分15分ぐらいの間の話、
ね、太田さんね、はい、
はい、
いやこれ見た時ね、藤沢の記念は88にね自転車で一人で行ってよかったな。
またローカルな情報、
はい、行ってね、
はい、
なんかさ、まず見あれだよ、
はい、
登場人物のさ、
登場人物の、はい、
肌がさ異様に白くない？
肌が異様に白い、絵のタッチがもうなんかねリアルな
質感になってます。この後広角機動隊なんだよね、多分
広角機動隊の前ですね、はい、この2年後に最初の広角の
だよね、多分広角機動隊のことを考えながらこれ作ってるなっていう、
相当もうだからテレビシリーズ最初の OVA とかテレビシリーズとか割とね、武田明美さんのキャラクターのうるせえやつらっぽい感じを引きずったサンデーっぽい感じの絵柄といいますか、
そうそうそう、
スタジオピエロ寄りの絵柄のキャラなんですけど、
すげえハードボイルドな話で
完全にこれリアルな、もう
でこれあとあれです、ね、ちょっと話外れちゃうけど、ワン、映画版のワンでさ、
ワンで、はい、
なんだっけ、パトレイバーに入れてる、
はい、
パトレイバーといろんな作業用ロボに入れてる、
はい、
レイバーに入れてる、
はい、
アップデートした OS が、
OS が、ね、
はい、そこになんかウイルスが入ってて、はい、それで暴走しちゃうみたいなのがなんか、
ね、
お話 の根っこのところにあったじゃん、
サイバーテロの話、
そう、サイバーテロの話なんだけど、はい、OS っていう単語が当時何言ってんだかさっぱり分かんないですか
完全に綱引き引く時の掛け声ですもんね、
うん、
昔で言うと、ね、
OS、
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 はい、そうですね、
今なら分かるけど、
今なら分かりますけど、
OS がアップデートしたところにテル、うん、なんかウイルスがあったって23年前に言われても、ね、
全然ピンとこないです
よ、ね、ファミコン夫婦言いながら刺してる時代でしょ、
夫婦言いながら、そうですよ、ゼンマイでいろいろとやったりとか、チョロ Q も一回後ろに引いてから走らすみたいな、そういう、
はい、すげえなと思った記憶がある、
ね、
はい、で2も、はい、これ結局仮想テロの話じゃん、
仮想テロの話です、はい、
どうやったらなんか、はい、東京でテロを起こして、はい、なんか占領できるかみたいな、
はいはいはい、
話で、うわすげえな、こんなのよく考えるなと思って、
うん、
っていうのすごい覚えてるな、
はい、だから当時93年っていうとまだそのあんまり現実味がなかった大都市における大規模テロみたいな、
うん、
はい、まあね、
だって
平和な時代です
よ、前だもんね、
前だし、前だし、地下鉄サリンよりも前なんですね、
前なんでしょう、
はい、それの公開から2年足らずの後に地下鉄サリンとかオウム真理教の一連の事件やらです、
ね、そうそうそう、だから全くイメージできないんだよね、
そういうのが、
は
い、起こるという
のね、今もそうだけど、どうやって東京をテロで占領するかって、
うん、どうしたら制圧できるのかみたいな
ね、っていうのをこの時代に考えた上でそれを映像作品にしたっていうのはさ、はい、
ある意味でシンゴジラ的な、
そう、ね、
怪獣が来たらどうするかみたいなのを、はい、実際この都市で東京という都市で、
うん、
テロが起こって戦争になったらどうするのかみたいな、
は
い、
あとはもう得意のあれじゃないですか、
得意の
押し節じゃないですか、
押し節、
それっぽいことを、
はい、
それっぽく言ってるけど何言ってんだかよく分かんないっていう
何言ってんだかよく分かんないですね、
かっこよさげに何かを言ってるけど、
はい、
何を言ってるのかよく分からないっていう、
はい、今回で言うとですよ、ストーリーテラー的な感じで誰だっけ、荒木じゃなくて、あとなんだっけ、あの人、竹中直人、
竹中直人出るあの役ね、メガネの人ね、
メガネの人、はい、あの人とかがずっとなんか喋ってるんですけど、まあ、僕がちょっと 1.5 倍で見てるっていうのもあれですけど全然内容入ってこない、
いや普通のレガメで見てもないそれっぽいことを言ってるなっていう、はい、村上春樹の小説みたいなことを言ってる、
はい、そうですね、はい、
でいいですか、これちょっとごめんなさい、村上春樹さんの悪口言ってるわけじゃないですか、
悪口
じゃ
ない、分かりやすいかなと思って言ってるんですけど、
はい、例えで言ってるだけですから、
はい、
こんなこと書けないなと思ったもん、俺をなんか見ながら、
はい、
言えねえよ普通の生活でと思って
こうセリフ回し、はい、いやで、ね、まあ、今回もですけど、パトレイバーという作品のまあ一個、
あ、荒川だ、
荒川、はい、
荒川だ、
荒川というキャラクターですね、
竹中さんの
役、竹中直人の、はい、 目つぶって聞いてるともう完全に竹中直人竹中直人が、うん、
竹中直人が竹中直人が真面目なことを話してるからいつ何か
いつ笑いながら怒り出すんだろう、
そうそう、いつ笑いになるかみたいな
とるのやろうだろうって
最後まで真面目だった
最後まで真面目でしたね。やっぱあの写し気味なんでね、
うん、
怖いですね何考えてるか分かんないのが怖いですよね。
そうだ、
はい、
そうちょっと写し気味なんだよ、
ね、あの外写真の、はい、多分あの東京トイボックス、うん、あ大東京トイボックスっていう漫画、
はいはいはい、
はい、あのね、浦部アデナウアジークフィートっていう、はい、
あ
の似た感じのキャラ出てきました。
それ
これのモデルかな、ね、ちょっと今思っちゃったんですけど、はい、で、パトレイバーという作品自体がロボットアニメだと思わせておいて
違うっていう、
そうイングラムとか一応主役ロボとかいますけど、あんまりそのロボットが活躍してなんか華麗に解決みたいなんじゃない
ないね、
っていうのが
アルフォンスね、
アルフォンス、まあ、通称ね、
うん、
はい、AV98 イングラム、はい、勝手に名前つけてるんですけどね、アルフォンス、今回もう結構そういう感じで、なんかもう末端のその手駒としていろいろと動いてるんですけど、あんまりそこが大きな走行してどうこうじゃなくて、結果最終的には後藤さんと南雲さんとその荒川の3人で話し合いで片付ける
みたいな、まあまあまあまあまあまあまあまあ、まあ、
ところがまあ非常に何て言うんだろう、よく言えば大人向けの、まあ悪く言うとあんまりちょっと派手さにかけるというかですね、まあ結構深い話ではあるんですけど、あんまりこうねロボットアニメ見たっていう、
それはない、
逆襲のシャア見た後の、
あそういうのない、ね、ないね、全くない、
あーっていうロボットプロレス見たっていうんじゃないですかね。なんでやっぱちょっと対象年齢的には上のあれ作品かもしれないですね。
そうだね、いやだ、見終わった後さ、
はい、見終わった後
すげーなこれとか、この世界観、
うん、
その時も全然わかんないから、押井守っていう名前しても分かってないの、
はい、はいはいはい、
その後分かる、それこそ高架機動隊とかで一般に名前が知れるようになってからだけど、
はい、
全然自分分かんなくて、
はいはい、
チャリかけチャリで漕ぎながら、
うん、
すげーもん見たなと思いながら、
お
これでもあれこれ
パトレイバー
じゃなくてもでき
パトレイバーじゃなくてもでき
た、パトレイバーの世界観を利用してるだけって、
はい、
お話そのものは全部、
はい、
この監督が作っただけって、あれあれあれあれあれあれっていう、
あれあれあれ
っていうのはちょっと思ったけど、
はい、
よくわかんないから家帰ってすぐお風呂入ったような気がする。
すぐお風呂入りました。
そういう難しいこと考えるのやめようと思って。
はあ、なるほど。実はですね、
ええ、
踊る大捜査線がもろにパトレイバーの影響を受けてると、言ってます。
そうなの、踊る大捜査線って、
まあ、
エヴァじゃないの、
エヴァンゲリオンじゃないです、実はこっち寄りです。
あ、
推しテイスト、はい、
前の途中で、ああそっか、あれでしょ、
はい、
うん、わかるわかる、
ギャグの入れ方とかもですけど、まあ、こういう埋め立て地の
と
こで湾岸署で管轄内でいろんな事件起こって、みたいのを、そう、会話とこういう人のね動きのテンポとかで見せていくっていうやり方は、結果だからパトレイバーというロボットなくても成立するじゃんっていうところを詰めてやっていくと、踊る大捜査
線の元弘さんとか気づいちゃ
った、元弘さんとかが、はい、
気づいちゃった、
気づいちゃった、はい、ちょっとじゃあパトレイバーを
ドラマにしてみよう。あれだもんね、女の子だもんね、泉のは。
泉の
は、
はい、ですけど。
なんだけど、はい、あと、あそこにダーユーをつける。
おだゆう
ダーユーを入れれば。
を、はい、入れると、はい、封鎖できませんなる、はい、
あ。ちょっと、たぶんテイストはちょっと似てるとこあるか。
はい、割と方向性としては、今言われると、ああ、なるほどな
って感じ、なるほどなっていう気はするね。はい、ああ、そうなんだ。あ、でもね、パトレイバーのさっきもちょっと話出てきた、
はいはい、
後藤隊長いるじゃん、
後藤喜一隊長、はい、うん、いますね、
いつもはひょうひょうとしてて、土壇場の時だけ、
はい、
まあ、周りには分からないように、
はい、
ちゃんと働くみたいな、
ヒルアンドン的なキャラクターなんですけど、うん、ね、カミソリ後藤って言われてる、
何がすごいってさ、
はいはい、
本庁からあそこの埋め立て地に移動させられた理由がカミソリ後藤のカミソリが切れすぎたんだっていう、なんかそういうエピソードがあるじゃん。オッケーと思って。
なかなかそんなのでね、ああだからホットファズみたいなことですよね。
でもね、ちょっとね、普段なんだけど、
はい、
後藤隊長はね、俺ちょっと意識してるよ。
え？邪魔さんが？
うん。
本当に？
うん。
どの辺ですか？
や、ひょうひょうとして、わざとひょうひょうとしてる。
わざとひょうひょうとしてる。
うん、
なんか、はい。
調子よくひょうひょうとしてる。
あ、え、その調子よくひょうひょうとしてる感じは別に、あの、元のからの逆算じゃなくて、後藤喜一隊長を、
いや、まあ、
課長を。
真似じゃないけど、あ、こういう風にするとかっこいいんだなっていう。
はぁ。
うん、っていうのはなんかちょっとずっと思ってはいる。
マジっすか。
だってこの2でさ、
2で、はい、
すげえ決め台詞あるじゃん、なんか。
すげえ決め台詞、はい。
戦争はもう始まってるんだよ、みたいな。
事件は解決して落ちるんじゃない現場で起きてるんだ
そこは真似したくないんだけど、
はい、っていう、あ、だからそこですよね。そういうことですよ。そういうことですよ。
もう始まってるんだよ、みたいなことを言うのはすげえかっこいいなと思って。はい、
うん、
爪切りで足のね、はい、足の爪切ってただけだったので、最初の方は、
はい、その事態にね、気づいて、いち早く気づいてるっていうのが、まあね、あの後藤隊長だったりとか。
ああ、カミソリ後藤はやっぱり尊敬する男だよね。
ああ、カミソリ後藤はやっぱね、理想の上司的な話になると、漫画界で理想の上司ってなると大体島耕作と並んで上がってくるの
が、ね、上がってくるよ。だ、はい、抱かれたいもん、カミソリ後藤抱かれたいランキングかなり上位に来るもん。抱かれたいランキング
上位ですね。やっぱね、あの、実際島耕作とか抱いちゃうから、
そうそうそう、
低いんですけど、一段も違う。
島耕作は抱いちゃうからね、まず、ね、まず抱くとこから始まるからね、
そこ始まっちゃうんで。後藤隊長はね、結構いいじゃないですか。で、割とあのテレビシリーズだったと思うんですけど、南雲さんと雨の中2人で、あの結構ね、あの足止め食っちゃって、雨のなんでもう、あのやっと見つけて入った宿が、あのモーテルみたいな、ラブホテルみたいな、ね、あれも別にそんな、あのいやらしい展開にはならないですよね。
なんない、なんない、
ダンディズムですよね。
なんない、なんない、ね、自分もないもん、
それは、うん、ああ、そうですか。
南雲さんもまたいいんだよ。
南雲さんもいいですね。
なんか一生懸命やってるんだけど、
はい、
常にね、影が見え隠れしてるんだよね。
影も見え隠れしてるし、結構ね、貧乏くじじゃないですか。あの人自身もすごい能力もあるし、あるし、まあね、あの第一招待、
エリートなんだよね、
多分。第一招待を任されてるから、本当はベテランの方の、一軍を任されてるはずなのに、なぜか、やっぱね、カミソリっぷりがすごいですよね、後藤
課長、ね。で、いや、それでまた後藤もさ、後藤って言っちゃいけない、後藤先生も。
後藤大先生
も。後藤先生も。後藤先生もさ、なんかその、昔何があったとか影があるところをさ、
はい、
突っ込まないじゃん。
そうですね。うん、自分からも言わないし。
で、あとなんか喫煙所とかですげえ重要なことをポロポロ話すんだよね、
はい、
この二人
で。
すげえなと思ったもん。ああ、なるほどなと思った。
なるほどな。
うん。男とはこうあるべきなんだなっていうのは、やっぱ後藤先生から教えてもらったね。はい、
後藤先生、やっぱね、こう影の主役ですよね。例えば作品全体の中でも。やっぱあの光が当たるのは、あの、ノアとアスマ。
なんだけど、そう、あくまで主人公はあの二人なんだけど、はい、実はっていう。
実はまあそうですよ。
後藤隊長大好きだね。
後藤隊長。そうですね。
抱かれたいね。
ああ、抱かれたい。抱かれたいですね。
新緑はなんか好きなキャラとかいない？
好きなキャラね、僕ね、あいつ、紳士。
紳士ってなんかお腹痛くなっちゃう人じゃない
です
か。
すぐお腹痛くなっちゃう。で、太田のバックアップでいつもね、あのね。
いや、あの人大変だよ。
紳士三木安が好きですね。
あの人もかわいそうだよ。
はい。
一生懸命だよね。
ね、愛妻家なんですけどね。ね、本当はもう家に早く帰って子供の子とか見たいっていう中でね、
すごい相方が太田って一番最悪
だ。最悪で、まあ、太田さんがとにかくトラブルメーカーすぎて、ちょっとね、やっぱね、あいつみんなに迷惑かけるんで、
まあ、いいやつなんだけど、ガンガンガンガン
すぐですけどね、うん、はい、紳士三木康のね、この映画の中でも僕好きなのがね、あの最後の作戦で、あの正体ね、5人メンバー集合で、
はいはい
はい、ね、あのテロリズムじゃないわ、ね、うん、なんかね、最後地下道から潜入して、うん、あの行くっていう時に、嫁に止められるところを怒り狂う嫁に止められるところをみんなこう連れ出しに行くっていう、あそこのシーン好きです。
いや、嫁は怒り狂っていいと思う
んですよ。狂っていいです。あのなんか妙なリアルさがね、すごいなんか好きですね。
いいね。
あのお腹に二人目がいるのみたいな。そうそうそう、みたいな。この人さらい誘拐犯でも行かなければならないっていう。いや、それやっぱり公務員というかね、やはり正義の味方としての義務感、ああいうのいいですね。うん。やっぱパトレイバー見てて警察になりたいと思っちゃった人もいるんですかね。あ、
それはいるだろうね。
うん。ちょっとね、ロボットに乗れないですけど。
なんか、あと、なんだっけ、はい、好きだったエピソードでね。
はいはい。
13、漫画の方なんだけど13号、
はい、はい、廃棄物13号、
廃棄物13号の出どころが、
はい、
主人公の片割れのアスマ、
はいはい、
アスマの親父の三菱重工かなんかから出どころなんじゃねえか、
篠原重工、
ね、篠原重工、三菱じゃねえな
一応モデルは その辺かもしれないですけど、
篠原重工なんじゃねえかってなった時に、
はいはい、
そのアスマが親父に聞きに行った時に、うん、
はい、
親父が濁すんだよね、
ほう、
話せないこともあるんだみたいな感じで、
はいはいはい、
だけどそれは実際そうなんだろうなっていう、うんうん、そのなんかダブルミーニングみたいなやり方みたいなのは、
ダブルミーニング、
だから本当はそうなんだけどお前にも話せないみたいな、はい、そういう匂わせる終わらせ方みたいなのをしたのが、はいはいはい、これだって漫画じゃこういう、だって絶対白か黒かつけるじゃん、
はいはいはい、
こんな含んだ話の終わらせ方すんだと思って、
うん、一応
すごいなと思った。
このエピソードをね、劇場版3、
あ、3だ、
また映画になって、そうそう、別で映画になってますけども、
そうだ、3を見た時に、
はい、
なんか俺2のテンションだと思って見たら普通なんだよね、結構つまんなくはないんだけど、
はい、もうでも3こそもう何ですか、パトレイバー自体がいらなくないですか、
そう、
てか第二正体自体がほぼもういらない感じの脇役というか、いなくてもでなんか成立してる話
みたいな、
っていうのがちょっとやっぱりなんかね、特色というかガンダムとかとはちょっと違う部分ですかね、はい、はい、2でなんかこのシーン好きみたいなんてもっとあったりします？
2はだってあれでしょ、後藤隊長でしょ
後藤隊長ですけど、後藤隊長が鮮やかに解決っていう、
後藤隊長と、
ね、最後あれですよね、荒川と後藤隊長で2人で喋ってて、残念だけどあんたを逮捕しないといけないってい
う
ことで、あれですもんね。
あとは名シーンでもどこって言われちゃったの全体的になんだよな、
はい、まあ小ネタで言うと、若き日のですよ、うん、バナナマン日村さんが出てるっていう、
あ、そうなんだ、
ちょろっと、はい、
へ
ー、声優として、
へ、
ほんとちょい役なんですけど、日村さんあれなんですかね、芸人になる前ちょっと役者のなんかあれみたいなやつなんですかね、
あ、そうなんだ、
ちょこっと、はい、
売
れない役者みたいな、
あ、今の筋力みたいな感じで、
ああ並べてしまっていいのか分かんないですけど並べていいのか分かんないですけど、はい、そうみたいで、ね、10分30秒あたりに出てくるんですね
なんでタイムコード
ほんと冒頭のキャラ紹介の中でのなんかね、後藤隊長を探しに来る、なんか平社員みたいなペイペイの警官を案内するやつみたいな、なんだっけ、整備士の一人で、
はいはい、
後藤さん探してるんだってっていう人、あ、はい
はいはい、これは整備士のエピソードで思い出した けど、あれ、これ2だったっけ、はい、なんか最後の戦いの前かなんかにコンビニに買い出しに行く、
あ、そうそうですね、コンビニのこの店の食料は全部特殊にかが買い取った、
買い取ったって、あの下りはちょっと面白かったね、面白い、かっこいいな
そうですね、食料買い出し行ってこいっつって、下っ端のね、整備士わーって行って、うん、はーってこうやってカゴに詰めてるんですけど、そんなじゃおつかないっつって、わーって後から偉い人来て全部ごっそり買って
くるって、いやいいな、コンビニ買い占めってかっこいいなと。
でもその時の出したお金がなんかすごい砂利線の、
みんなで集めた、
砂利線のカゴいっぱいの砂利線みたいなやつなんですよ、これ会計めんどくさいわ、万札にまとめてきてくれって思って、そのシーンですね、
そのシーンは良かったな、
この辺とかもなんとなくやっぱ踊る大捜査線っぽい感じはしますもんね、
あ、でも言われてみりゃそうだね、
うん、ああいう緊急事態感、
うん、え、はい、っていうことは、はい、パトレイバー踊る大捜査線、はい、サイコパスの経費なんだ、経費なんだ、
ああそうですね、元弘さんで言うと、はい、
あ、サイコパス見た時にすげえ、いい意味で踊る大捜査線っぽいなと思った、
はいはいはいはいはい、はい、
あ、すごいね、そう考えると、
あれもね、一応そうね、
縦軸で考えると全部つながってんだね、
バトンタッチ、
うん、パトレイバー自体も多分これこの前があるでしょ、はい、なんか
パトレイバーの前はだからやっぱあれですよ、まあ、うるせえやつらビューティフルドリーマーがあったり、うん、まあ、さらにその前のガンダムがあったり、
ああ、そっか、そういうことか、
はい、
そうだね、
ありますね、
ガンダムがそんなに活躍しない人間ドラマだもんね、はい、社会派ドラマ、
社会派の方向に振ったのがやっぱおしいさん、
そう、ロボがあんま活躍しないっていう、
おしいさんは富の御体のことあんま好きじゃないらしいんですけど逆襲のシャアだけは手放しでベタ褒めしてると
いいの、そのな何がいいのかよく分かんない、
最高だと
思う。何、まあ、ちょっとおじいさんの心の金銭がよく分かんないけど
いや、あの辺はもう本当にあの社会的なあのシャー・アズナブルという人間が歩んできた過程のさらに上り詰めて総帥になってからの政治的なあれとか自分のその
男としての、ああそういうの好きなんだよね、
はい、そういうね、
守は、
守はやっぱ、うん、そういうとかじゃないですか、過去にいろいろあったけども、
守る難しいこと考えすぎだからさ、この前もなんかフェイスブックでなんか1万字インタビューみたいなんだけどもう200字ぐらいでも疲れちゃったもん疲れてもういっかみたいな、もういっかみたいな感じになった、
はい、
でもすごい面白いでしょこれ。
だからちゃんとだからね、ちゃんと見るとっていうとすげえ申し訳ないんですけど、あの正直ね僕ね今回あの2回ぐらい見たんですけど、あの全然入ってこなくて、
新庄さんにはまだ早かったのかなもしかしたら
ちょっとね、なんかすごい深い話が展開されてるっていう感じなんですけど、だから南雲さんとそのね、あの柘植幸人ってね、うん、もう一人キャラいますけど、過去のあれとかね、いろいろと、まあいろいろあったんだなっていうのが分かるんですけど、だからうん、そう、あ、なんかこうスッと入ってこない
ので、スッとね入ってこないよね、
はい、だからこうきっちり本当になんかねアニメとして見るんじゃなくて一本の実写映画を見るような気持ちで見た方が多分楽しいというか、うん、あの本当に
アニメのテンションじゃないね、
うん、アニメのテンションで見るとあれいつイングラム出てくんだみたいな、
そうそうそうい う
とか、
たまたまそういうロボとかが世の中に一応あるよっていうだけであって、
そうですね、そういう世界観の話っていうことですけど、あでも結構あの地下鉄の中であの毒ガスがブワー巻かれたりして、あの特殊部隊の自衛隊がわー逃げてるところとかは結構リアルです
ね、リアルだね、
あれもでも本当に2年後ぐらいに地下鉄サリン巻かれて、うん、あんな状態になるんだぜあんたらみたいなこと考えると、
完全に朝原翔吾見てたでしょ、
すあびあび可能性あるよ、
あるよ、まあまあまあ別にだからといってと
だから言わない、これで思いついたとは言わないですけど、いやでもね、もともとカルト教団であのオタクの方々とかもいろいろいて、うん、押収品であのねアニメの、うん、あの VHS が出てきたりとかっていうのありますから、まあまあ見てた人もいるでしょうが、う
ん、でも
実際に起こるとは強いとも思わないですよね、当時からするとね、うん、っていう中で、だから、まあ、ちょっとお話戻りますけど、そういうロボット業者みたいなのが見たければ、まあ、それはワンの方がちょっと面白かったかなと
思います。ワンね、ワン、
はい、
ワンなんだっけ、ホバね、
ワン、
ホバ H、
うん、なんか、はい、で、一人の科学者が身投げしましたみたいなところ
で、そうそう、で、ゼロ式みたいな出てくるじゃん。
あ、そうそう、霊式
が最後、霊式か、霊式超過付近だよな。
だからあれも今、
これでピシャンピシャンって伸びんだよ、
武器手がね、シャコンシャコンシャコンシャコンシャコンって。何でもあの切り裂く、
うん、あれかっこよかった、
あれもあの最初のね科学者が今思うとシン・ゴジラの最初の、
あれと一緒だ、
博士だね、あの俺私は好きにした、お前らも好きにしろみたいなことでウイルスを残して死んでみたいな、うん、でその最初のことでウイルスが、はい、暴走するみたいなところなんで、うん、なんか今見ると深いな、
深いね、
で最後暴走したレシピとね、うん、あの一対一です
か、シン・ゴジラにもつながる、はい、
シンゴジラのつながる、やっぱ、ね、東京舞台にして、ね、
あ、まあでもそっか、
大規模災害と戦うみたいなことは
見るよ、見直すわ、
うん、って考えると今シンゴジラが公開された後で見るとまたちょっとね、うん、違って見えるかもしれないです ね、
見直す、絶対作る前に見直すわ、
はい、で、はい、で、で、まあ、あの前一回パトレイバーザムービー2って日本の映画の中でどの映画を足したよりもすげえぜみたいな話をちゃもさん言ってた気がするんですけど、
うん、
それって簡単に言うとどの辺ですか？
え？そんなすごいこと言ってた？
そんなあのこのスケールは多分実写では作れないし、
だから実際に東京でテロが起きるっていうことを小説じゃなくて、うんうん、映像で見せたっていうのはすごいと思う、
はい、映像でもこの時代にやってるねということがあった
ん
ですか、
うんうん、だってなんか実写映画でさ、なんか226のやつとかあるけど、はい、超しょぼいもん、言っちゃ悪いけど
226、まあまあまあ、はい、そうですね、で
それをまあ架空の話のくせに、うん、すごい見た後に身につまされるような感覚で持ってくるっていうやり方って、
うんうん、はい、
自分たちの生活がもしかしたら脅かされるかもしれないと思わせた時点でも勝ちでしょ。
あ、そうっすね。
それはだってアニメって20年以上前だからさ、
はい、
認知度も低いし社会的信用度も低いわけですよ、
はい、
そのなんか子供の遊びだみたいな、はい、子供が見るもんだっていう設定の中でそれをやったっていうのは、うん、
はい、
すごいことだと思いますよ。
いやね、さらにこれ公開された後から本当に世界がテロとの戦いの世紀に入っていくっていうことを考えると、うんうん、それはすごかったんだなとは思う、
ね。いやでも今見ても全くやっぱ最初新庄が言ったら色あせないし、
うん、あそう、うん、
やっぱ普遍的なテーマを扱ってるからだよね、
うん、今回やるにあたって見直したんですけど、うん、見直したっていうか、まあ、見たんですけど、うん、全然本当に一昨年公開された映画だって言われ
ても、ね、全然
大丈夫はないぐらいな感じの、ね、
いや名作中の名作ですよ
これは。
もう一回見たくなってきたな、
これはまたね、
うん、
ちょっとこれ聞いた方ぜひもので一旦見ていただいて、はい、
はい、秋の夜長にね、
秋の夜長にいただくと思いますけど、
はい、
そんなこんなでですね、パトレイバーが実は今リブートになって新作が、
え、またマノちゃんがやってんじゃなくて、
マノちゃんじゃなくてもうアニメで
リブートになりました。アニメでもう一回やるんだ、また、
はい、でこれを作ってるのがですね、まあ押井守監督じゃないんですけど、うん、吉浦さんっていうまたちょっと押井さんの後継者の
方
なんです
けど、うん、はいはい、
制作がですよ、スタジオカラ
ー、おうおうおう、
ご存知ですか、
エヴァ作ってる、
庵野秀明の、うん、はい、庵野秀明、エヴァンゲリオン、うん、シン・ゴジラ、
うん、
でおなじみスタジオカラーさんがですね、うん、全面的に制作を担当しているということで、
はいはい
はいはい、完全に押井守る庵野秀明のタッグです、言ってしまえば。
え、おしいさんでも絡んでない
タッグじゃなかった、
おしいさん絡んでないよ、これ
だって絡んでないですけど、
マンドさんはプレビューは見てると思うけどね。
だからやっぱね、この辺の描写が、まあ、シン・ゴジラを経た後のスタジオカラーが作ってどうなってるのかっていうのはね、やっぱり、ね、
それこそ OVA からか、
これをまたね、 OVA らしいですね。だからどういう形態だったのかがちょっと僕よく分かってなかったんですけど、
一回新アークでやりゃいいのにね、
劇場で公開
してみたいな、
2週間限定公開で OVA 発売みたいな、うん、まあまあよくある、はい、ガルパンの時もやったような感じのものですけど、うん、だから OVA でまたこれシリーズになるのかな、
うーん、
って感じですけど、
今やってんだ、じゃあ、
はい、多分もう劇場は終わってると思いますけど、
全然知らんかった、
はい、なんでね、ちょっとね、これを劇場公開に合わせてやろうと思ったんですけど、やっぱね、世間的にあんま盛り上がってなかったので、ちょっとね、後回しにしちゃったのが
完全新作なんだ、
はい、単体を完全新作アニメーションで、はい、リブート、
お話もあれだけど、完全にそれでリブートなんだね、はい、それはそれで気になるね、
イングラムのデザインとかもですね、実写版なんてちょっとカクカクゴツゴツした感じのやつになってましたけど、うん、割とシュッとした旧来の見覚えある感じ
で
戻ってますので、
はい、イングラムの俺プラも買ったな、
もう買いましたよ、ね、関節のとこねゴムなんですよ、
そうそうそうそうそう、
イングラムの関節って結構ね、なんだろう、あれ布なのか、
そうそう、
関節がむき出しにならないように、ね、
電車の連結部みたいな感じ
で、あ、そうそうそう、袋状にカバーになってるんですけど、うん、それをね表現するのが当時ゴムのパーツだったんですけど、うん、ゴムって消しゴムみたいな感じで、スチロール樹脂ってプラモ の、
うん、
プラスチックの部分と設置して置いとくとくっついちゃうんですよ。だからそのゴム部分がね樹脂を侵してね、もうキットとして飾っとくとね、もう悲惨なことになる
って、はい、だいぶずっと飾っといたからな、
その後ちょっと素材が多分改善されて、
あ、よくなった、
侵さない塩ビみたいなのになったのかもしれないですけど、最初のやつは結構ね、なんすか、輪ゴムとか巻きつけとくとかのにっちゃにちゃになってこうくっついちゃうじゃないですか、
プラスチック、
ああいう状態、
はい、そう、なんかね、イングラムのなんかその機体のね、はい、細い線みたいなのを 0.1 ミリのサインペンで塗ると超かっこよくなるみたいのを、
はいはい、あ、墨入れの
なんかそれをどっかでアニメージがなんか載ってて、
はいはいはいはい、
それ俺やってみたら本当にかっこよくなってさ、
はい、
結構手軽なのよ。
そうですね。
で今それおおと思って、は
い、それ専用のペンとか今売ってます
か。あ、今あんだ。それで0.1
ミリペン、はい、
それで友達が来てさ、
はい、
ちょっと引いてたもんね。
かっこよさに？
え、何これ？
わかる。
え、作ったのもしかしてって言って、まあ、ちょっと塗った、はい、塗ったよ、みたいな。
塗ったったぜ。
俺塗ったったよ、みたいな、なんかちょっと上から目線で話した記憶は。
そう、ね、そう、小中学生の頃ってプラモ作る人の中で、ヒエラルキーが上がるのは、塗装ができるっていうのがね、すごいね、上がるんですよ。
塗装って再編
だから。そう、要は、墨入れしただけなんですけど、うん、だから僕も中1の時に初めて、当時、なんだったかな、ガンダム GP03 ステイメンだったかな。
GP03
渋いでしょ。
ステイメン、いいね。
それにそう、ホビージャパンを見て、
うん、
エナメル塗料で薄めて、うん、筆の先っちょにこう、うん、ピュッってやるとシュッって本当に毛細管現象で流れるように入っていくんですね、
いい感じにな
る、ほーと思って、 あれを全部やり終わった後のかっこよさに、かっこよさにしびれるか。はぁーって、今まで俺があの手でゲートちぎって、
一生懸命ね、チキチキチキチキ。
手であのニッパーとかも使わずに作ってて、あれは何だったんだろうと思って、きちっと作るとこんなにもかっこいいのか、プラモはって思った覚えがありますけど、はい。パトレイバーのメカデザは、あの、伊豆淵豊監督、あの、あれですね、ポケットの中の戦争の。
ああ、あの人と一緒なんだ。
ブチメカですね、いわゆるね。
はいはいはい、
あの左右非対称の顔だったりとか、はいはい、あとあの謎に開いてる5つの穴、
様式美だ
ったのかな、内穴、はい、まあね、割とこう曲面的流線形をメインにしたデザインとかですね、そういったあたりのメカ描写も、まあ、あったりするの、まあ、あんまりメカが活躍しないとは言いましたが、いろいろとあのテレビシリーズとかですね、あの OVA の中でもあのグリフォンと対決する新 OVA のやつとかですね、
グリフォンね、はい、バドが乗ってるやつね、
はい、前半はそれだったりとかもするんで、うん、まあ、僕もちょっとね、一応ね、見れるものは見ようと思いました、
はいはいはい、
あんまりだからかじってなかったんで、あのそもそもあんまりちょっとあのパトレイバーに対して得意な部分がなかったんで、
うんうんうん、
はい、ちょっとやっぱ入り口が分かりづれえなってところで足踏みしてたので、はい、なんでちょっとね、今回を機に、またパトレイバーを見て、
はい、
すみません、なんかね、あの、はい、スパスパさん、ちょっとお期待いただいたものになったかどうかちょっと分かりませんけども、あんまり詳しくないっていう部分がですね、あの、出ちゃったかもしれませんけども、はい。
1と2は見てもらった方、うん、映画でいいと思う、なんかテレビで踊ったら大変になっちゃうから、
そうですね、本数もちょっとやっぱ多いんで、
パトレイバーの1を見て、うん、それで世界観が分かると思うから、はい、それで2を見ると結構びっくりすると思うよ、全然違う話じゃんっていう。
はいはいはい、そうですね。僕も今回一応あの旧 OVA の1話2話ぐらいだけは見てきたんですけど、
はいはい
はい、まあまあまあ一応基本設定は
テレビシリーズとか漫画の延長線上に映画の1があって、うん、
はいはいはい、
じゃあ2だけ異質なんだよやっぱり。
あ、2が異質ってことですか、うん、なるほどなるほど。
パトリバー自体を知りたいんだったら、はい、うん、映画の1だけ見れば多分大丈夫だし、
あ、まあ大体こんな話っていうのは、はい、
押井守さんっていうのを知りたいんだったら、うん、やっぱりこれは必ず見とかなきゃいけない作品だなっていう
気がする。あ、押井守という監督、うん、のことを知るためにはですね、うん、はい、
そうですね、でも俺一番好きかもしれないな、はい、おじいさんの中でこれが
やっぱ2がザ・ムービー2、
うん、なんかうるせえやつらもそうだし、うん、攻殻機動隊も面白いけど、
はいはい、
これが一番面白いかな、
は
い、っていう気がします。
例えばザ・ムービー2が、うん、はあ、分かった分かった、正直僕おじいさんがあんまりね得意じゃないんですよ分かった、そういうことか。ビューティフルドリーマーもね、実はそんなね、ワンの方がね好きだったりとかするんで、やっぱそうかな。
さんと相性は悪い、ね。
食い合わせがちょっと、あ、うん、嫌いじゃないですけど、うん、でもなんか面白いかって言うと、うん、ってなっちゃうんで、はい。あの一応あの初心者向けとしてパトレイバーの入門編としては漫画版がおすすめっていう風にこのあのニコニコ大百科に書いてます。漫画版。
いやつまんなくはないけど長いよ。俺だって結構大変だったもん読み直すの。
ああ、結構でも。置いてません？喫茶店とか、あの、
あらあら
銭湯の方、間違えてくれて、何か置いてあったりしますね。なんでね、
意外と読みやすいっちゃ読みやすいんだよな。
はい。はい、なんで、まぁ、あ、ちょっとね、漫画の方も読みたいと思いますし、はい。はい、な感じなんで、はい。またぜひ、結構深い話ですんで、
うん、
はい。大人が見ても十分に楽しめる、
はい、
ロータイムということで、はい。パトレイバー、ザ・ムービー2、はい、お送りいたしました。
はい。
はい、てなわけで、
告知、
はい、ですね、毎月やってる東京ビルコールのトークイベント、今夜はいい感じっていうのがあるんですけども、ちょっとね、12月の日程がまだ確定しておりませんで、第73夜はですね、ちょっとまた決まり次第お伝えできればなと思っております。はい、多分12月の前半、あんまり後半になるとね、あのバタバタしちゃうんで、前半に多分やると思いますね。また決まったら、なんかでお伝えします。
はい、
ので、はい、今年最後のいい感じということで、お越しください。
はい。
はい、そして、私1月に、客演の舞台がありまして、うん、はい、新庄1月25から29日に、カカフカカ企画さんでですね、また去年も出させていただいたんですけど、今年も、出ます、週刊少年カカフカカ VR っていうタイトルの、
ね、は
い、
またね嫌な予感がする、
嫌な予感するでしょう。前回 4DX だったんですけど、
あの、はい、うん、長谷川さんと一緒に見に行きました
。ああ、はい、長谷川さんと来てくれましたね、はい、まあ、ああいう感じのことなんですけども、今回多分コント部分が多めになって、まあ、週刊少年カフカカということですね。まあ、ああいうネタが
前回も多かったような
、ああいうネタが
前回もコント部分は多かったような。
あ、あのさらに
多分さらに
半分以上コントかな、うん、分かんないですけど、あの結構コント多めでパロディネタモリモリの
これは怒られるんじゃないか。新庄君が楽しそうだもんね。
ああ、大変なんですけどね、やってて、うん、ね、 はい、なので、まあ実際あのこのミルク放送局を聞いていただいている方には非常に楽しめるようなですね、マニアックなあとパロディネタやらもろもろぶっ込んでいくようになりますので、
はい、
ぜひお越しください。11月末からですね、チケットの予約開始しますので、はい、またちょっとあの詳細はおいおいポロポロと小出しにしていければなと思っております。はい、てなわけで、ちゃんまさんの方から何か告知は。
まああるけど、まあ、大丈夫かな、うんうん、細かいこと言いですと切りないからね。ちょいちょいあるけど、
なんか、はい、あの季節あの期間限定ものとか別にないですか、今言うといい機会なんですみたいな。大丈夫ですか。
大丈夫です。
大丈夫ですね。
はい、
はい、分かりました。じゃあお便りの方を読ませていただければと思いますけども、はい、こちらはですね、メールでいただいてます。ニキさん、いつもありがとうございます。はい、
はい
はい、新庄様、ちゃんまつ様、いつも放送を聞かせていただいているニキです。はい、俺たちのセンチメンタルグラフィティ拝聴いたしました。
お、ありがとうございます。
はい、発売前がブームの最高潮、ギャルゲーブームの衰退の直接的な原因、今見ても前衛的すぎるオープニングなどの伝説を打ち立て、二度と日の目を見ることがないであろう名作を取り上げるとは。放送ではさらっと流されてますが、センチ24回クリアは相当の偉業だと思います。僕の中でセンチをクリアしたイコール二郎のダイブダダブル全マシを勧誘並みの価値だと思っているので、
それ相当すごいよ。
24回は猛者を通り越して闇すら感じます。
あ、そうね、やばいもんね、24回クリア
してる、ね、実際1回クリアした人すら滅多に見ないですその場で新庄さんの偉業を伝えられなかったが残念です。
いや、はい、二郎の全マシ豚ダブル、
全マシ大豚ダブル全マシ、
あ、やばいよそれ。
はい、まあ、ちなみに僕はあの大豚ダブル全マシマシを会員したことあるんです
よ。やっぱりやべえんじゃねえか、それと同じだってことじゃ
ん。まあ、目黒店なんでまあ少ないんですけどね。
いや、それでもね、
はい、それでもね、はいはい、ちなみに僕はオープニングで1回かったるい移動方法で2回、計2回挫折しました、かっこつまり未クリア。
ああ、いや、それが普通の人のリアクションじゃないの。
は
い、
これからも楽しい配信期待していますということで、はい、
新庄さんだからできた何かですね。
いやいやいやいや、普通にクリアできますって。
いや、できねえっつってんじゃん。
楽しくクリアできましたって。
できねえっつってんだよ、だから。
なぜやらないんだ。つまんなすぎ
てできねえっつってんの、みんな。
食わず嫌いすぎるでしょ。
いやいやいや
いや、それは確かに、最初の騙されたか裏切られたか半端ないですよ。
はい、
でも、あのゲームは途中で出れるんです。ツンデレです、あのゲームは。ゲーム自体が。
そこまで頑張ればいいよ、かる。そ
う。だから、あの、まあ、簡単に言ってしまうと、AV を、ジャケ狩りしたら、
うん、
中身全然ブスの女だったみたいな話じゃないですか。
あ、まあね、平らに言っちゃえばね、はい、
それでも結果抜けてしまったみたいなことじゃないですか。なんでこの下ネタの
ために、なんで下ネタ犠牲はなんだよそんなに
あれですけど、まあまあそういうことなんですけど、結果的に、まあ、全員12人分、グッドエンドとベストエンド全員見ましたよ、
ね、うわ、
見ましたけど、だから、いや、そこまで言って思うことは、なぜ世間はこのゲームをもっと評価しないのかですよ。
だつまんねえからだって言ってんじゃ
ない。僕普通に普通にちゃんと全部12人分泣いてますからね。
だからあれでしょ、そこまでやった上で世間の評価を初めて知ったんじゃないの。
は
い
は
い、
違う、世間の評価はもうダメだ、あのクソゲーだっていうのを
知った上でやってた。
知った上で1280円なら買うかって買ったんです。
ああ、じゃあすごいよそれは。
だから、まあ、どういうことなのかなと思ったら、あ、そういうことねって分かったんですけど、でもやっていくと普通に泣けるやんけ。
それはね、新庄勇気の闇が見えるよね。
だからね、いや思うんですけど、だからちゃんとやってください。
ちゃんとやってくださいじゃねえよ。
ちゃんと各
20年以上前の
ヒロイン一人一人と向き合ってください。
向き合えねえんだよ、だから向き合え。
彼女らはあの俺こと主人公こと新庄を、あ、まあ、お名前はね、おのおのですけど、あの好きな女の子たちなので、片思われてるので、そこにちゃんと向き合うということがあなたたちのまず第一にやるべきことですよ。
やるべきことじゃねえよ。
だからちょっと僕は、
そこに言えるん
だ、僕はちょっとね、ニキさん今回ね、本当にね、僕宿題出させていただきたいと思うんですけど、
いや待って、かわいそうだって、ね、
きっちり、いいです、一回でいいです、一回クリアすればいいです。誰か一人、
パターンがねえんだ
っつうの。誰でもだから、ちょ、あの、もう何でもいいです。PS3 のアーカイブスでもいいですよ。
あ、もうあるのか。そうか、そうか、そうか。
もういいですよ。サダンが動けばね、僕こうで250円
で買えますから。PS3 のアーカイブスでもできんのか。
はい。何らかの形でやってもらって、一人でいいです。ちゃんとクリアしてもらって、その感想文を送ってきてください。
うわ、
メールで。
ニキさんきついね。
マジで。ちょっとね、本当あの、期間は別に定めないですけど、うん、これ本当にやってください。じゃないと、あの、語り合えないよ。ディスカッションできないよ。
別に語り合えない。
いや、ちょっと本当ね、もったいないです。あ、ちょっと、ニキさんね、本当ね、人生損してるよ。
そんな得したくねえわ。
人生損しますよ、
ちょっと。全裏で。
ねえ、本当にあのゲルミン様ちなみにセングラをあのそんな安くて買えるならって買いに行ったら売ってなくて、あのシンプル1500シリーズ
ですね、あ
の PS2 の、 あの、うん、よくわかんないザ恋愛シミュレーションっていう、うん、あの本当にクソみたいなゲームを買ってやってるらしい。
すげえ間違えちゃってんじゃねえかよお前。
それでもいいんですけど、
よくねえよ、
ね、そう、うん、ちょっとなんかだから心が動く瞬間みたいなの
を、1500ってだってうちチキンボーヘグニが全部クソじゃねえ
てなわけで、はい、もう一方、はい、ご紹介します。ツイッターからです。ゲリベンさん。
あ、それこそそんなゲリベンさんですね。
はい、ありがとうございます。はい、はい、前回ね、星を継ぐのじゃないわ、愛の物語、はいはい、の感想ですね。私も SF とか分かりませんが、
はい、
新庄さんの言うところのアンドロイドアナマイコ2010は小学生ながらも楽しく見てました。カッチンが部屋に閉じ込められる話が好きです。もう2010年は過ぎましたが、アンドロイドの夢は初音ミクが引き継いでくれているんですかね、知らんけど。ということで、はい、
初音ミクはアンドロイドじゃねえわ。
まあまあまあ、そんな感じのことですよね。で、今ちょっと何の話なのか全然分かんなかったと思うんですけど、僕もあのアンドロイドアナマイコ、あのマイコ2010の話なんて俺したっけと思ったんですけど、うん、あの聞き返したら確かにやってました。
ちょっとしてた、
アンドロイドだったら、ああアンドロイドマイコねみたいな話をしてたんですけど、ただ僕このアニメのあの印象がですね、あ、丹下さくらさんねっていうぐらいしかなくて、俺ちゃんとこれ見てたっけと思って、あのワウワウでノンスクランブル枠でやってたアニメなんですけど、あの文化放送のアナウンサーとして初めて採用された2010
年なんかあった
アンドロイドのアナウンサーっていう、
それ
90年代なんで、すげえ未来の話ですけど、もう
あった
通り過ぎてしまいましたね。
あった、アンドロイドアナ、
はい、あー、そこに引っかかっちゃったのかなと思って
ゲリベンさんぶっ壊れてんな。
ゲリベンさんぶっ壊れますね、これね。
いやでも本当ね、愛の物語はね、はい、ちゃんと読んで、
はい、
やっぱね、言われたけど、
はい、
あれをもっとちゃんと紹介しろって言われたからね。
ああ、あんなもんじゃ足りん
と、あんなもんじゃ足りないし、
あんなじゃ足りないっていうか、まあ、はい、あれちょっとやっぱね、2人の間に温度差がありすぎたんじゃないかなと思って
温度差、まあ
温度差っていうよりか、あの僕があのうまく自分の中で翻訳できなかったっていう、うん、はい、でも僕あの星を継ぐものは買いましたからね。
お、
買いました買いました。
すごい、
ちょっとね、まだあの完読できてないんですけど、まだちょっと100ページぐらいなんですけど。
あ、そうなの、その辺、はい、その辺まであんま面白くない。
全然面白くないです何が面白いんだろうと思いながら
知らない単語がいっぱい出てくるだけで、
クソほじりながらまだ読んでますけど、うん、はい、ここからどう面白くなってくるのかっていうのが楽しみなんでね、うん、
はい、
あの冷蔵コマンさんもこれね買ってましたから。
あ、冷蔵
コマンさんあったら、はい、あの聞いた次の日にはもう勝たせて、はい、
さすが、
さすが、はい、
はい、
ということで、はい、またぜひなんかね、あのご感想やら、
はい、
送りいただければと思います。はい、お便りの先は、
はい、matsu@utb.jp、 mats@utb.jp までよろしくお願いします。お仕事のご依頼とかもこちらの方気軽にご連絡いただければと思います。
はい、全然肩肘張っていただけなくても、あの、はい、仕事っていうとね、なんかちょっと身構えちゃうあれもあるかもしれませんけど、
はい、
全然
交通費どこでもいい。
本当あの交通費、はい、あの、はい、もうあのおばあちゃんの話し合いというかそういうのでいいです。
はい、
はい、あの猫が木から降りられなくなってるっていうんです。タコが電線に引っかかっちゃって取れなくなったり、まあ、それはちょっとあの我々も危険なんで東京電力さんお願いしますけど、はい、まあ、全然あの生活の中の困りごとありましたら、
はい、
あのよろず解決いたします的な、はい、やっと安心、宇宙旅行的な感じですね、はい、
気軽に
思いますんで、はい、ぜひぜひ、お便りください、はい、というわけで次回はは
い、バトルスタディーズをやりたいなと思います、はいはい、
モーニングで連載中の野球漫画、はい、俺たちのバトルスタディーズをお送りしたいと思います、はい、というわけで、次回もお楽しみ、はい、というわけでここまでのお相手は、東京メリフォル新庄優希と
ちゃんまつ2016でした。
はい、今回も愛と勇気と感動とちょっぴりの位置でお送りいたしました。
はい、
それでは皆さんまた来週、
じゃあね、
イエーイ、
はーい。